皆さんおはよう。今から聖書のメッセージを始めたいと思います。今日はね、ヘブル人への手紙の10章からお話ししたいと思いますので、聖書を持っている人はどうぞ開けてください。まずメッセージを祈って始めましょう。イエス様、どうぞこれからの数分間、あなたが御言葉を通して私たちを励まし、養い、導いてください。今日もあなたが生きていらっしゃって、私たちを力づけてくださること、そして知恵を持って、英知を持って、私たちを養い、導いてくださることを信じます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。みんなと一緒にこうやって礼拝ができて、とっても嬉しいです。一緒に礼拝するために、コンピューターの前とか、スマホの前に集まってくれて、本当にありがとう。みんなからね、早くふみ先生、教会で集まりたいっていう LINE とか、もしくはメールなんかをもらって、それを読むたんびに、ああ、早くコロナが終わったらいいのになと僕は思ってます。ね、メッセージをちょっと始める前に献金の報告をしたいんだけど、教会で礼拝ができないから献金を集めることができてきませんでした。だけれども、忠実な皆さんがきっちりと銀行にそれを振り込んでくださって、いるようです。捧げてくださった皆さん、本当にありがとう。僕はね、これからも皆さんが変わらず捧げてくださって、そしてこの時期に教会がなんとかこの時期を切り抜けて次のシーズンに入れるということを固く信じています。だからその辺はね、僕はね、実は言うとあんまり心配してないんです。皆さんの変わらない忠実さがそこにあるって。そして僕もそこに加わろうと。そういう気持ちでいっぱいです。捧げてくださった皆さん、本当にありがとう。僕はお金のことに関して、教会の経済のことに関してはそれほど心配していません。神様が必ず導いてくださると本当に信じています。でもね、僕には一つだけ心配があるね。で、それはね、これはね、教会でね、4週間も5週間も行かなくなると、みんなが日曜日に教会に行かへんことに慣れてしもて、そして、まあ、夏休みの最後の週とか、ゴールデンウィーク明けみたいな感じになってしまうのが、ちょっと心配やなと思うんです。夏休みの最後の週、宿題が山ほど残ってんのになんかもう、9月に入って学校にこう、行くとか、現実にもう一回戻っていくとかね、ゴールデンウィーク明けて現実にもう一回戻っていくとか、もう考えられん、もう無理って、もう一回現実社会に適応できへん、みたいな、感じになってしまうことって皆さんあると思うんやけれども、コロナが終わった時に僕はそういう風になってほしくないなぁと思うんです。つまり、教会に行かないことに慣れたらあかんと思うね。慣れたらあかんって。教会に行かないことに慣れたらあかんのです。だからね、慣れないために新しいメッセージシリーズしよう思ったんです。で、どんなメッセージシリーズか言うたら、Let's go to church というメッセージのシリーズをしたいと思います。教会へ行こう言うて。いや、集まられへんのに。それでも僕は教会に行こうというメッセージをしたいと思います。教会に行けない今だからこそ、このメッセージを皆さんと一緒に考えたいと思います。ヘブル人への手紙の10章から、そのことを考えたいんだけれども、そういうことを通して私たちの信仰の基礎をもう一度備えたいと思います。そしてやっとコロナが終わった時には私たちはドーンと次の段階に進んでいけたらなと思っています。ヘブル人への手紙っていうのはね、実を言うと誰が書いたか分からへんのです。迫害に苦しむクリスチャンたちを励ますために誰かが書いたんですけれども、彼らは迫害に苦しんでいて、そして迫害の中で自分が信じているもの、自分たちが信じてきたものの素晴らしさっていうものをどんどんどんどん忘れてきてしまってたんです。自分たちが信じている神様の麗しさ、素晴らしさ、力強さを少しずつ忘れていってたんです。その中にはね、教会として集まって礼拝することをもうええやん、やめよう。しんどいし、大変やし、迫害に遭うだけやんって言って、やめる人たちもたくさんいたわけです。このヘブル人への手紙の筆者は、いやいや、教会で集まることをやめないで、と、力強く彼らに教え、諭したのです。ヘブル人への手紙の10章の25節にこういうふうに書いてある。読んでみましょう。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、そのように書いてます。 Let's go to the church. 教会に行こうよ。ね。教会は建物じゃありませんって僕もそういうメッセージしたことあるよね。教会は建物じゃないとか。ね、教会に行くんじゃなくて私たちが教会になるんだとか言うんやけれども、もちろんその通りやねんけれども、ああでも実際に集まってみんなで一緒にイエス様を礼拝し、賛美の歌を歌い、共に笑い、共に泣き、共に祈り、そして共に食べることがクリスチャンとしての生活の中でどれほど大事か皆さん知ってると思います。そしてそれができない今、私たちが教会として集まるその土台をもう一度思い出したいのです。このシリーズ Let's go to the church シリーズ、教会に行こうシリーズの中で、それを4週間5週間かけて学んでいきましょう。ヘブル人の手紙の10章の19節から25節までを細切れにして学んでいきます。今日はね、19節と20節を一緒に学びたいと思います。どうぞ19節20節見てください。読んでみましょう。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。ここでこのヘブル人の手紙の筆者が言おうとしていることは非常に単純です。書き方難しいけどね。非常に単純なことを言おうとしてるね。それはね、私たちはイエス様が十字架で流してくださったその血潮によって神との愛の関係の中に招かれて入れてもらったんですよ。そして神様との関係をこれからちょっとずつちょっとずつ気づいていっちゃってOK なんですよ。それが OK なんだという大胆で嬉しい自信とか大胆で嬉しい信仰っていうのを持ってるんですよということを伝えようとしてるんです。そういうのを持てたらいいねじゃなくて、もうすでに私もあなたも持っちゃっていいし実際に持ってるんですよと伝えてるわけです。ここ数日、いろんな人から、教会の皆さんから、こういうふうなメールや手紙をいただきました。コロナで収入が3月から途絶えてるんですとか、家族の関係が崩れていってるんですとか、そういうお知らせをちらほや聞くようになりました。ね、僕の家族もそうです。やはり収入が幾ばくか減ってしまっている。今はもしかしたら僕たちは失うっていうことを経験しないといけない時期なのかもしれない。今は失う時期なのかもしれません。でもそんな中で私たちがこの手の中に持っているものがあるのです。それは何か。それは大胆で嬉しい自信なのです。大胆で嬉しい信仰、それを私たちは神からいただいているんですよ。イエス様の血潮を通していただいているんですよと、この筆者はヘブル人の人たちに、そして私たちに語りかけているわけです。神様は私たちをご自身との関係に招いてて、そしてよう考えたらこんな僕はバカなのにそれでも招いてくれてて、僕の面倒を見て僕を愛して導いてくださるって、それはほんまに無条件の愛なんや。だから僕らはいつも歌うんです。無条件のあなたの愛って、それを持ってて嬉しいって、その愛が僕らを支えて導くって、なんか嬉しいって、俺こんなアホやのにこんなバカやのにありがとうって、それが大胆で嬉しい自信なのです。僕はそれをクロスロード教会のみんなが持てたらいいなと思ってます。僕が持てたらいいなと思ってます。みんなと一緒にこの大胆で嬉しい自信を共有したい。それが教会の土台になればいいなと思ってます。僕はね、かっこいい牧師専用のオフィスとか、なんかでっかい偉そうな教会堂とか、そんなんいらんねん。でも僕欲しいものがあるんです。それはね、皆さんと一緒に大胆で嬉しい自信というのを持ってたいんです。イエスの血潮によって僕は無条件で愛されてるんや。やったーって、僕は神の子供なんや、僕は子なんや、イエーイっていうその自信を持ってたいのです。 でも皆さんこう言うかもしれません。いや、それは文先生が言うかもしれへんけど、私そういう風な自信とか信仰っていうの感じられへんねん。いやいや、先週学んだよね。感じるから信じる信仰ではなくて、感じなくても信じる信仰にイエス様は私たちを導こうとされてるんですよ。いやいや、それは分かってるよ、文先生。いや、分かってるね。分かってる。いや、でもそんなに大胆で元気で嬉しい自信とか信仰って私そんな持てる気がせえへんね。私弱いし、ね、本当に無条件で愛されてるんかな。ね、神に招かれてるんかな。神に愛されてるって受け入れられてる気がせえへん。導かれてるっていう気がせえへんね。感じがせえへんね。皆さん、それを心の中でチラッと感じてもそれを口にするの注意して。例えばね、僕がもしこういうふうに言うたらどうしますか。皆さん、僕はね、巫女さんに愛されてる気があまりせえのです。最近彼女は僕になんか不満そうな顔をしてるし、なんかお皿洗ってもあんまり嬉しそうにせえへんし、家のお手伝いしてもなんかあんまり反応ないし、やっぱり僕は巫女さんに愛されてないんだとかって、例えば僕が皆さんに言うたとしたら、皆さんどういう反応しますか。皆さんきっとこういうふうに言うと思うでね。それで、文先生、あんた、よくもその口とその顔で、そんなことが言えるわね、って。ねえ、巫女さんがあなたのために払ってくれた、今まであなたのために払ってくれた犠牲をよう見てごらんなさいよ。巫女さんは優秀なのに仕事を辞めて、キャリアを捨てやで、豊かな生活も捨ててあなたにかけてくれてるやで。それを、その犠牲を全く見ずして、何があんた、巫女さんは僕のこと愛してくれてないの。いや、巫女さんはあなたのこと愛してるよって、今それを文先生がどう感じてるかどうかで、今日感じてるかどうかで判断しなさんなよって。巫女さんがあなたのために払ってくれた犠牲をよう考えてみなさいよって。多分そう言うでしょう。同じように僕は皆さんに言いたいと思います。神様が、イエス様があなたのために捧げてくれた犠牲をよく考えてごらんなさいよ。イエス様は私たちが永遠の命を得ることをご自身の喜びとするあまりに、その痛みに耐え忍ぶことをわざわざ選ばれたのです。逃げることもできたよ。だけれども逃げなかった。なぜですか？それは私たちを愛していたからです。あなたは神に愛されてて、そして神の子供なのです。そしてそれ以上に考えてみてください。神様があなたを愛することによって、どれほど神様は自分の評判を傷つけてるか、よう考えてみて。ちょっとこういうふうに考えてみるの。例えばよ。例えば、これ、イフの話、ビッグイフの話だけど。僕が密かに NMB48 のさらのはるかちゃんの大ファンやったとしたらどうしますか。ね、そして彼女には彼女のポスターが一面に貼られてて、そして彼女のグッズを全部持ってて、そして彼女の握手会もコンサートも全部持ってて、まあ彼女はみのりちゃんより年下やけど、彼女のことを僕は愛してて、CD 全部持って握手会も全部行ってて、そして毎晩寝るときには彼女がコンサートの時に汗を拭いて投げたタオルの匂いを嗅ぎながら寝るって言うたら、皆さん、どな思う？いやー、文先生、そういう人やったやーって思うよね。僕が誰かを好きなことで、僕の評価は決まってしまうんです。同じように、神様は僕を愛することで、あなたを愛することで、神様の評価がある程度決まってしまうんです。あなたを愛することで、僕を愛することで、神様の評判は落ちてるんです。でも、それでも神は僕を、そしてあなたを愛することを、やめないんです。なぜですか？それが天の父なる神様の本質だからです。そして私たちが神の子供だからです。その犠牲を見てもまだあなたはなんか今日神様に愛されている気がせえへんねん、感じられへんねん、そういう自信がないねんと言う？いやいや、ただ神様、無条件の愛をイエス様の血潮によって私を招いてくれたことをありがとうって感謝を持って受け取ればいいのです。そして やった、僕は神の子供だ、僕は義なんだ、僕は神に許され、受け入れられ、愛され、導かれてるんだということを、イエーやったーって思うだけでいいのです。それが大胆で嬉しい自信なのです。それを持てそうか持てなさそうか、持つことができそうかなんか、そんなこと関係ありません。それを持っちゃっていいのです。神から与えられているのです。どんなことがあってもイエス様の血潮によって私たちは神の子供なのです。どんなことがあってもイエス様の血潮によって私たちは新しくされて、新しい人として歩みを始めたのです。どんなことがあったとしても私たちはイエス様の流された血潮によって神の目に義人なのです。それが私たちが全てを失ったとしても、それでもなおまだ持っているもの、嬉しい大胆な自信なのです。僕はね、それを与えられていることを嬉しく思うし、それを持ってるからこそ毎週毎週、ああ教会に行ってこの自信を皆さんと分かち合いたいなと思うのです。皆さんにもそれを与えられています。それを持っちゃっていいんだよ、その自信持っちゃっていいんだよ、僕にとって宝物です、皆にとっても宝物でやってほしいなと思います。もしそれを持ってない人で、いや尾身先生、その単純なやったー、私は愛されてる、神の愛で愛されてるという自信が欲しいと思うなら、皆さんはたった一つするだけでいいのです。イエス様の血潮によって私は罪許され、神の目に義人となったんだ、私愛されてるんだっけ、信じるだけでそれが始まるのです、ね、もしそうしたいならば、どうぞ YouTube や Facebook のコメント欄に私そうしたいですって書いといて、ね、後で連絡するから。コロナが終わったらね、レッツゴートゥーチャーチだ、コロナが終わったらね、一緒に教会に行こうよ。でもね、その土台は、ああみんなに会いたいじゃなくて、イエス様の血潮によって私たちが与えられたこの大胆で嬉しい信仰なのです。それがクロスロード教会の土台です。そしてそれが僕の人生の土台になればいいなと思うし、あなたの人生の土台になればいいなと思っています。嬉しく大胆な自信を今週も持って1週間を歩みましょう、祈りましょう。イエス様、私たちは本当にあなたに無条件に愛されて、イエス様の血潮によって義人とされたこと、そしてあなたに受け入れられていることをありがとうございます。私たち単純にそれを感謝し喜びたいと思います。ありがとうございます。世の中がどんな風になっても、あなたが私たちの天のお父さんで、私たちがあなたの子供であることを変えるものは何一つありません。そのことを感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。